12ページ、高齢者の社会参加支援について、染谷玲子議員。現在、高齢化は社会現象となり、深刻な状況である。デジタル社会の中で、デジタル利用のできない高齢者が情報弱者となり、孤立する恐れもある。
高齢者のデジタルデバイドを、市では今後どのようにサポートしていくのか。
コロナ禍の影響により、介護が必要となる一歩手前の状態であるコロナフレイルが増加している。このフレイル予防に指先や脳を使い、認知機能の向上に期待される e スポーツの活用について市の考えを伺う。総務部長、市では誰もがデジタル技術を使いこなせる社会の実現に向けて、高齢者等に対する講習会等の支援が重要であると考えている。商工感謝祭でスマホ使い方相談会を実施した。また、民間企業と連携し、スマホ教室の開催に向け調整を進めている。今後も様々な支援策について、国の動向を注視しつつ、
庁内連携し、検討していく。
保健福祉部長、高齢者のフレイル予防については、市では様々な介護予防事業に取り組んでおり、今後も地域単位での事業拡充を図っていく。また、高齢者が誰でも手軽に行えるフレイル予防の取り組みについては、e スポーツに限らず、調査研究し、高齢者がいつでもどこでも一人でもフレイル予防が行える環境を作っていきたい。染谷玲子議員の写真と QR コードが載っています。公共施設の AED 屋外設置について、岡本正弘議員、本市には現在44カ所の公共施設にAED、突然の心停止状態に対し、心臓を正常な状態に戻すための医療機器が設置されているが、
すべて屋内設置であり、休日や夜間には使用できない。
地域住民の方々のいざという時のために、市内小中学校、総合運動公園、コミュニティセンター等に24時間、365日使用可能な AED 屋外設置を検討する考えはないか、市の考えを伺う。総務部長、AED は人が多く集まる施設や、心停止のリスクが高いスポーツが行われる競技場などに AED を設置することが求められている。本市では平成19年度に全中学校へ、平成20年度には全小学校へ AED を各1台ずつ設置した。その他、人が多く集まるコミュニティセンター等公共施設を中心に30カ所に設置した。配置場所については、主に施設利用者向けであることから、屋内の事務室や職員室、保健室など誰もが把握でき、目が届きやすい場所に配置している。屋外への設置については、いたずら防止など管理面での課題はあるが、人が多く集まる運動公園やコミュニティセンター等、優先順位をつけて計画的に設置を行っていく。掲載以外の質問事項。気象防災アドバイザーについて。岡本正弘議員の写真と QR コードが載っています。